大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Culture Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Well, Susan, I was looking at the calendar and I discovered something very interesting.
Really?
According to the calendar, the summer's already over.
It's already over?
It's already over.
You know, it doesn't feel like that outside. It still feels pretty hot.
Exactly. But my calendar says that the 7th of August is Rishu, which means the beginning of fall or autumn, say.
Really?
Yeah.
Oh, it's kind of the sort of traditional Japanese calendar, I guess.
Exactly.
Well, you know what? That reminds me of a question I've been wanting to ask you, if it's okay. Now, if we look at some calendars, you know, it'll say that, for example, summer begins usually around June 21st or 22nd. It kind of depends on the year. But I've noticed over the years that in Japan, people seem to have a different feeling about that, despite what the calendar says. So I want to ask you, when do you feel that summer begins?
Personally, my feeling is that, you know, as soon as the rainy season, tsuyu, is over, that seems to signify the beginning of summer, the real summer. Yeah.
So that would be, what, maybe mid to late July, I guess?
Exactly. Mid-July. Sometimes, the rainy season lasts until, like, the end of July. But as soon as it's over, you know, it's the summer.
I guess that makes sense because rainy season really doesn't feel much like summer, I suppose. And that timing is, I guess, also when school summer holidays begin.
You know,
usually, what, around July 20th or so, give or take a few days. Well, in the U.S., actually, June is still considered to be summer. And in fact, even though, you know, officially summer begins on the 21st or 22nd of June, many people consider summer or feel that summer begins at the very end of May.
End of May?
End of May, yes. It coincides with a holiday called Memorial Day. It's the last Monday of May, so it's a long weekend. And many people celebrate by having barbecues or just, you know, being outside and enjoying the nice warm weather. So, you know, people tend to feel that, you know, spending more time outdoors feels a little more like summer. And Hollywood studios also decide to release their big summer blockbuster movies, usually on that weekend, kind of Memorial Day weekend. Now, kids are still in school. They're usually in school, you know, through the first week or two of June. But I think for many Americans, they feel like that's when summer really begins. Now, there are some rules that are associated with Memorial Day, you know, thinking of it as the beginning of summer. It's kind of old-fashioned or maybe a little outdated, but people used to say that you couldn't wear white, you know, white clothes or white shoes until after Memorial Day, as white was considered to be a summer color. But so you mentioned the end of summer. So supposedly August 7th, is that right?
Yeah.
Wow. Well, you know, for Americans, again, even though officially on the calendar, you know, it's around September, what, maybe 22nd, 23rd, many people feel as though summer ends during the first weekend of September. And this is also connected to a holiday. It's called Labor Day. It's the first Monday of September. And usually kids go back to school, usually the day after Labor Day, or at least that same week after Labor Day. So certainly from a kid's perspective, summer vacation's over. Back to work, back to school. And that's the end of summer.
さてですね、今回は暦の上でのカレンダーの上での区切りというのと実際のフィーリング、私たちの感覚としての区切りというのが随分ずれてんだなって、まあそんな話ですよね。つまり皆さんもちょっとですね、日本のカレンダーを見ながら考えてみると、8月の7日がですね、今年は立秋なんですね。ですからもうこれで秋かよ、全然感覚としては違いますよね。入梅が6月の何日って決まっているとか、でも実際にはその年その年でですね、天候は違いますからね。まあ私は個人的には入梅、梅雨がですね、明けてそれで夏が来るっていう感覚ですがね、皆さんはどうでしょうか。スーザンさんの話でですね、ちょっと驚くのは、アメリカ人にとっては夏っていうのは、サマーっていうのはですね、このメモリアルデイ、 これは実はですね、5月の終わりですからね。ですからもう5月の末から夏だっていう、そういう感覚はちょっと理解しにくいですよね。実はこのメモリアルデイっていうのは戦没将兵記念日って言いまして、いわゆる英霊を追悼する日ということですよね。ですからこれで夏が始まって、説明の後半でですね、レイバーデイでこれで夏が終わって、でさあ学校だって、そういう感じだということですから、いわゆる祝祭日がうまい具合の区切りになっている。でそれが、まあ、実際の天候気候と割合に合っているんでしょうかね。ということで私たちも暦の上でのというのと実際の感覚随分違うということをですね、改めて私はカレンダー見ながらいろんなことが書いてあるんだなと発見がありましたね。Let's go on to the phrases now.
Okay, the first phrase is dog days or dog days of summer. And this is a period of the summer, usually in July and August, with the hottest days of the year. So you could say, it's tough to make it through the dog days of summer without an air conditioner.
Hmm.さて、犬のドッグを使った dog days、 面白い言い方なんですけれども、これは非常に暑い日をこんな呼び方をするということなんですけれどもね。ちなみに暦の上では日本では大暑という呼び方があって、まあ一番暑い日ということになってるんですが、実際には大暑だという日にですね、雨が降ってあんまり気温が上がらないなんてこともですね、あり得るわけですけどね。Dog days、本当に暑い。なんか、どうでしょう、絵として。犬がですね、舌をもう出して、ヒーヒーフーフー言っている、そんなイメージで覚えると覚えやすいかもしれません。Alright, the, sample sentence again?
Sure.It's tough to make it through the dog days of summer without an air conditioner.
まあそうですよね。エアコンなしにはね。All right, the second one?
Well, the next one is also related to summer weather, and that is hot as hell. Now, hot as hell means extremely hot, as you might imagine hell would be. It's usually used to describe weather.And I should mention that some people think that using the word hell in an expression is impolite, but most people really don't mind. So you could say, it's hot as hell outside, so make sure you drink a lot of water.
さあ、2番目はですね、hot as hell。この as hell。hell は H-E-L-L の地獄という意味の hell ですけれども、何々 as hell。という言い方で、まあ、ベラン名調というか、ちょっと乱暴な言い方で、この上品なスーザンさんが、hot as hell っていうふうに言うと、おおっていう感じがありますけれども、結構会話ではよく使う表現であります。まあ、日本語ではちょっとね、言葉が悪いんですが、クソ熱いなんて言い方をおっしゃったりなんかして、まあ、私としたことが、そんな下品なことを口走ってしまいましたが、まあ、そういう感じなんですよね。ではもう一度。
It's hot as hell outside, so make sure you drink a lot of water.
ということで、まあ、まだ暑い日が続きますからね。今回はこの暑いというのを表す表現、ぜひ覚えていただきましょう。Alright, see you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus.
いつもクロスカルチュラルセミナーをお聞きいただきましてありがとうございます。語学学習の方法はいろいろとありますが、気軽に始められるのはラジオやテレビの語学講座ですよね。でも今までは聞ける時間帯や学習する場所の制約から長続きしないという方も多かったんではないでしょうか。そんな方にはオリンパスのラジオサーバーポケット PJ10 をぜひおすすめしたいと思います。 PJ10 はポケットやカバンに入れて気軽に持ち運ぶことができるラジオサーバーです。 AM、FM はもちろん、テレビの1から3チャンネルの音声放送に対応したチューナーが搭載されています。ですからもちろん総合も教育テレビも NHK バッチリですね。学習中の語学講座を自宅だけではなくて通勤や通学の途中などで聞くことができます。 録音予約は最大20件、2ギガの内蔵メモリーを搭載して135時間も録音することができます。聞きたい講座の放送時間に別のことをしていても PJ10 がしっかり録音します。録音した番組は多彩で便利な再生機能を使って効率的に学習できます。例えばもはや語学学習になくてはならない早聞き遅聞き機能、音程が変わらずに再生するので違和感なく聞き取れます。再生速度も 50% から 200% まで対応します。そして前回の再生停止位置を自動的に記憶するしおり機能、電源を切った場合も有効なので次に電源を入れた時に前回の続きから学習できます。さらに聞きたい部分だけを再生する部分リピート再生、それから聞きたいところの頭出しが任意にできるインデックスマーク機能、こういった機能もついています。1ファイルにつき16個のマークをつけることが可能なので、キーフレーズごとの学習などに威力を発揮しますね。ラジオサーバーポケット PJ10 はオリンパスのオンラインショップでお買い求めいただけます。詳しくはvoicetrek.jp に今すぐアクセスしてください。時間や場所に左右されず、好きな場所で好きな時に語学学習を続けたいというあなたにまた一つ強い味方が増えましたね。